参りました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
来ました。
イエーイ、
やってまいりました。興味あるあるコーナーね、さまざまな企画で毎週お届けしておりますが、今日は春の特別企画第1弾
よ。
来ましたね。フラワーラジオ、まあお聞きのこの放送局、
はい、
フラワーラジオ20周年ボランティア企画公演、
うん、
カンボジアツアースペシャル、
ジャブリアップスを
なんだつね
こんにちはですよ、
カンボジアツアーを先週、
はい、
観光してまいりましてですね、
行ってきました。
4泊6日だったんですけれども、はい、その模様をですね、いろいろ土産話スペシャルということで、
はい、
ライブ音源などもちょっと織り交ぜながらですね、ちょっと特集してみよう
ですね。
興味あるあるコーナー、そして T9 のコーナーまで、
はい、
お休みさせていただいて、
ぶち抜きで、はい、
まあ、途中もろもろ挟みつつですね、お届けしようと思いますけれども、はい、いやいや、まあ、ひとまず無事に行って無事に帰ってこれてというところでございます。
めでたしめでたしでございます。
本当にあのフラワーラジオは20周年を迎えたということにちなんで、
はい、
フラワーラジオで10年以上、うん、まあ、あのパーソナリティを務めているミュージシャンを中心にこう集めてですね、
そうですね、
5名のミュージシャンとともに行ってまいりました、
はい、
うん、でなぜか千葉さんが同行してるというすごいですよ。
そうね、私完全にあのプライベートです。
そう
す
そこがすごいですよね。山田ディレクター、それから早野局長や、
はい、
まあ、あとはあのマネージャーの方々とかも、
ね、
あの含んでですね、11人
です ね一番多かったとか、
そうですね、はい、いろいろとこの途中で合流したりだとか、
そうあったりとか
あってですね、それでまあ11名でこう、はい、カンボジアを巡りながら、コンサート、ライブツアーを現地で行いながらですね、はい、決して遊びに行っただけではない、
そうだけではない、
うん、いやもうね、写真を整理してるんですが、
はい、
3000枚ぐらいあってですね、
そうですよね、
であのやっと昨日の段階で400枚に絞り込んだんですよ、
すごい絞
り、頑張りました、全部タイトル、順番通りに、時系列通りに並べるの、まずそれは大変なんですよ。
いや絶対大変ですよ。
みんないろんな人が撮ってるやつを一気に集めるでしょ、
うん、
で昨日やっと400枚集まって、いやこれで多分もうブログ書けるなと思ったら、
はい、
今日曲入りしたら、はい、早野局長から USB もらってですね、この中に7ギガ分のデータ入ってるから、7ギガも追加かよこれからこれまた全部仕分けしなきゃいけない7ギガっておいみたいな
すごい
大量の写真がまた追加されてきたんで、うん、今日だから家に帰ってまた仕分けですよ何日かかるか分かったもんじゃないよこれ、
すごい本当にね、
あのテキストはまあともかくとして、うん、写真だけでも、うん、とにかくずらっとアップしようかなと思ったんですよ、そのためにやってきたのに、
はい、
また追加ですよ
まあそうです、
ね、写真がありすぎる、
うん、
まあ、みんなで撮ってたからね、みんなで撮ってたからね、
本当に、
でもねやっぱ記録はしとかないとなっていう話でさ、
そうい
ろんな貴重なショットが撮れて、
はい、
だってね、うん、あの考えられないですよ、私と佐久間秀樹が一つのフレームの中に収まって笑顔でいるなんていうのは
そうですよね、
本当に今までありえなかったことですから、
かなりレアですよ、
ね、
もう、うん、
まあ、先ほど申し上げた佐久間秀樹くん、
はい、
それから濱田伊織さん、
はい、
敦子さんそしてルナ健一さん、
はい、
そして私という感じでですね、
はい、
まあ、5人のミュージシャンが現地に乗り込んで、
はい、
3日間でライブ8本、うん、
これもカオスなんですけれども、
3日間でライブ8本こなしてまいりましてですね、
はい、
もうヘトヘトな状態で成田に帰ってきたにもかかわらず、そのまま4時間の生放送という、あまりにもヘトヘトしすぎて、先週俺ちょっと変だったもんな、
ちょっと
ハイだったもん、なんか、
うん、
ヘトヘトハイみたいなやつ
ヘトヘトハイ
おまけに裏横聞いちゃったもんだから、
あ、
頭の中グニャグニャになっちゃって、でもね、なんかこう、まあ、詳しいことは全部これから数日間かけてブログでやっていくと思うんですけど、
はい、
なんかこうあれですね、日本に帰ってきてからの方がお腹痛くなってきた、うん、なんか、いや、職場行ったの、職場に行ったら仕事溜まってて、やっぱり、
はい、
メールとかすごいいっぱい溜まってるわけ、うんうん、それいついつ読んでたらだんだんお腹痛くなってきちゃった
ねえ、
カンボジアでは全然腹壊さなかった、
そうですね、それも良かったですよね、
日本で仕事のこと考え始めたらお腹痛くなってきちゃったむしろ
悲しい、
むしろね、
うん、
もうまず最初からすごかったの、3月10日、
はい、
スタートの時点で、
そうですね、
高速バスで私地元の駅からですね、うん、成田に直通のバスが出てるっていうんで、
うん、
まあ北海道の時もいつもそうなんですが、
はい、
北海道の時は羽田なんですよ、
うんうん、
でも成田行きのバスにそれこれに乗れゃいいやと、
はい、
そしたら集合時間余裕で到着するからと思って、うんうん、乗ろうとしたところ時刻をちょっと改めて確認したら、予約制だということに気がつきマジ予約してないと思って、うん、急いでコンビニの何か券売機みたいなのあるじゃないですか、
はい、
ああいう予約システム、
ね、うん、
あれでやったらもう売り切れていて成田行けねえじゃんっていうところからまず始まりました、でそれで千葉さんが車で成田に行くっていうんで、で千葉さんにピックアップしてもらえないものかということで朝6時に池袋でピックアップしてもらってですね、でやっと成田に到着した、
行きましたね、
最初からこれだったから
もうね、いきなりへこんでましたよね、
すごかったですで成田から、
うん、はい、
ハノイね、
うん、
ハノイでもう宴会始まっちゃって
ね、
ハノイでもう2時間待ちだったから、
羨ましいよな、私別便だったんですよ、
そうそう、
だけ
別便、
同じ日の、30分だけ先に出発だったんで、
そうそうそうそう、
私はホーチミン経由
そうだよ、ね、
で、うん、入ったんですけど、
俺ハノイ経由で、もう伊織さんと俺と山田ディレクターと敦子さんとルナさんで、うん、もう飲み始めちゃった
すごい缶ビールいっぱい飲んでて、ね、
缶ビール
ね、
もう情けない写真から始まったよね日本で撮るより情けない写真から始まってるもんってね、
はい、
で、まあ、カンボジアに3月10日に到着しました、
はい、
夜だったね、
夕方、そうです
ね、夜8時
ぐらい、
うん、朝4時に起きて夜8時に、ね、シェムリアップに到着して、
はい、
エリシウムホテルというところに到着しました、
そうです、
これがまた綺麗なところで、
なかなかね、
プールがあって、ね、俺と千葉さんで写真撮ったらまるで新婚旅行みたいな感じ
そうそうそう、
で現地の、
はい、
なんつうんだろうね、バイク付きリアカーっていうんですか、
そうですね、う
ん、タクシーみたいなもんなんですが、
うん、
トゥクトゥクこれに乗りましてですね、
乗りましたね、
パブストリートに繰り出しまして、
はい、
まあなんでしょうね、
もう
まあビルのない歌舞伎町みたいな感じですか、
そうそう、うん、歌舞伎町の
ぐ
っとちっちゃくなった感じ、
めっちゃ騒がしいんだけどね、すっごい騒がしいところで、まず最初の初日の宴到着の宴
第1回目、
うん、やりまして、うん、
で
まあまだまあそもそもハノイで1回飲んでるからね
まあそうか、
うん、でホテル帰ってきて、その日はもう旅の疲れを癒そうということで、はい、山田ディレクターの泊まっている116号室
そう、
ここが大体宴会場になるんですよ、
宴会場になりましたね、ゆくゆく、結局ね、うん、
だから116は幸せの番号だって、
ああハッピーナンバー、
暗黙の了解ができない、だ
い
たい116号室にみんな夜な夜な繰り出しては飲んで寝るっていう、
う
ん、
そうですね、
これがまあ初日
でした、
しょうがない初日ですね本当にね、
もうね、着いて、まあ、時差2時間で、
うん、
なんですけれどもね、もう本当にずっと飛行機乗って着いて夜だから、
そうそうそうそう、
もうこうせざるを得ないですよ、
で翌日、うん、ホテルで朝食して、
はい、
通訳のガイドのソピア君を紹介されてですね、
はい、
28歳
ね、
高青年ですよ、
本当に
日本語はすごい上手、
ペラペラ、
ね、後ほど、うん、私ソピア君との対談音源もありますので聞いていただきたいと思いますが、はい、シェムリアップ観光しまして、世界遺産のアンコールワットに行ってまいりました、
はい、
でお昼ご飯で宴会
いきなりね
宴会、で午後もアンコールワット、 はい、この日は一日中観光だったんですね。
そうです、タプロムっていうところとアンコールトムというところとアンコールワット、
いろいろあるんだよね。
すごいいっぱい遺跡群があってね。広いんですよ。
広いよ、うん、で一旦ホテル帰って、はい、でカンボジア舞踊を今度鑑賞しに行く。
そう、アプサラというダンスを。
むちゃくちゃ美人な人たちが踊ってるのもやばかった。俺最前列だったから ね。
そうそうそう、一番前で見て
もう食事ほったらかし。全然食事しない、もうビールと踊り、
そう、うん、そして写真、
そうで、ナイトマーケットに繰り出して買い物とかいろいろして、はい、でまた116号室に集まります、はい、でここで皆さんにいろいろ寄付していただいた絵本とか楽器とか、
そうですね、
たくさん、これをね、みんなで仕分けする作業を夜通しやっていたと、うん、はい、いうことで、で飲み始めた116の宴が、これは2日目、はい、どうしようもないですね、で3日目からいよいよライブに入ります、
はい、
でこれね、いろいろやってるとはもう説明してると時間がないんでね、1曲ね、
はい、
3月14日に歌った、うん、アンコール大学でのライブの音源、これがまたね、お客様というかもう学生たちが、アンコール大学の学生たちのテンションがすごかった。で、私ここで、サーカスにようこそという自分のオリジナル曲を歌いましてですね、はい、その模様をちょっと音がやぼったいんですけど、野外ですから。
いいじゃないですか。
あんまりいい音じゃない、クリアじゃないんですけれども、ちょっとどんな雰囲気だったかって聞いてもらいたいんです。
ぜひぜひ。
で、途中で拍手をくださいっていう日本語で歌うところだけをクメール語にしてですね、うんうん、ソムテダイ。
ソムテダイ。
ソムテダイって言うと、本当にお客さんが、反応してくれたというその瞬間をちょっと聞いていただきたいなと思います。来た。
どうです
か、
これ
ハッシー、ハッ
シー、ハッシー、ハ
ッシー、ハッシー、ハッシー、オッケー、ジャパニーズアカペラシンガー、ギターなし、ピアノなし、オンリーボイス、オンリーボイスシンガー、合ってる？
大丈夫でしょ？
この日本語は合ってる？カンボジアに来れてとても嬉しいです。本当にみんなありがとう。歌わせていただきます。ライライライライライライライラ、
この後に客席に降りていくんですよね。そうするとみんな興奮するっていう。
地道にやるかはそれぞれのキャラクター、誰もが自分のできる出し物で食べている世の中はまるでサーカスによく似てる、よく似てる、 心で泣いてるピエロは憎まれない動物たちの澄ました顔してくれを磨いてる夜の中はまるで
まあこうして初めて海を越えましてです ね、
ですね
言葉の通じない人たちの前で歌を歌わさせて、うん、でもこれだけ盛り上がったら ねこっちも舞い上がっちゃいましたね
本当に、
ね、うん、本当に嬉しかったですね。
学生たちキラキラしてたし、
そうだよね、うん、まあいろいろとこういう感じでライブを繰り広げておりまして、他の皆さんのライブも聞いていただこうかなと思うんですが、
は
い、なんせ時間があんまりありませんのでねもう駆け足になっちゃいますけれども、はい、3月12日になると小学校、
うん、行きましたね、
行きまして交流会のライブがありまして、
はい、
本当にあの裸足の小学生たちに皆さんからいただいた寄付の品をですね、うん、寄贈させていただいて、
はい、
もう本当に喜んでました子どもたち、
本当に、
ね、皆さん、うん、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
でその後テクニカルエディケーションセンターの職業訓練校ですね、はい、ここでも交流会ライブやって、
は
い、ついに異国で千葉綾のデビューでこの時の音源もあんだけどこれも良かったんだけどね、まあ、
いやいやいや、
またおいおい紹介できる時が来たら ね、はい、ね、あのご案内しようかなと思いますけれども、はい、それから、まあ、ホテル内のプールでセレブっぽい宴をしたりだとか、で夜はあの結婚式ですね。
そうですね、
あの日本人の方と、
はい、
日本人の新郎と、うん、カンボジア人の新婦のお二人の結婚パーティーに招かれまして、
はい、
ステージやって、ここでもやっぱり千葉綾乃がもう話題をさらっていく
という。いやいやいや、田代さんもすごかったですよ。もうぐるぐるぐるぐる、
俺もね会場内カンボジアの結婚式ってすごいですね。
すごいです、
テンションが
もう本当にすごい、
すごかった、
ね、
で2日3日夜通しでやってるじゃないですか、
はい、
で本当になんか日本の結婚式と全然違うね、乾杯の温度もなければ なんか偉い人の挨拶もなく、うん、ずっと宴会をひっきりなしにやって、
入れ替わり立ち替わり、
いろんな家族だとか、いろんなお客様がね入れ替わり立ち替わり、飲みたいだけ飲んで食いたいだけ食って帰っていって、でまた次の集団がやってくるっていう、うん、そのバトンタッチの宴会なんだよね、
はい、
だから新郎新婦はずっと入り口にいるっていう、送り迎えだけをしてるっていう、
ね、
すごいですよね、
はい、
でここでナイキのシューズがなくなりましたで
それ言わなくてもまあね、それ残念ながら着替えでね、
で、うん、通訳のソピア君、ガイドのソピア君のおじさんが経営しているというライブバーでセッションしました、うん、
はい、これが
これがまたすごかった、
すごかったですね、
ブルースやったんですけどグダグダになってしまった、うんでそれ夜通し楽しんでですね、
はい、
ホテル帰ってきて116号室でまた宴があった
、はい、
翌日早朝、
うん、
もう猛暑の中、
うん、
養護施設のね、
はい、
共生の家の開所式に私と千葉さんが出席して、
はい、
VIP 席ですよ。
そうですよ、もう来賓席 で、ね、
でここでもね、いろいろな品を現地の人たちに配ったりとかして、はい、
そうです。
でそのこの共生の家という養護施設のオープニングパーティーがありまして、そこでまたステージがありました、
は
い、う
ん、それはホテルの中だったんですけど、
ホテルの中でしたね、
はい、
で日本人の方々が主で、日本から来た方々に向けてライブをしました、
はい、
で、その後戦争資料館、これはもう別に、
はい、
別立てのブログを俺作ろうかなぐらいの、
うん、
もう本当にすごかった。これまた、ね、あの人長くなっちゃうんで、
はい、
なんですけども、うん、これまでのカンボジアのね本当にあの悲しい歴史がいろいろとこう展示されている資料館がありまして、そこを訪問しました、
はい、
でその後マッサージしに行きましたでその後、うん、日本食レストラン、
はい、
いただきに行って、そこでまたライブです、
はい、やりましたね、
すごかったです。
これもね、
ここでまたすごかったですよ。
面白かったですね。
で、ドイツ人の女性の綺麗な方がですね、はい、えらいライブ楽しんでくれてまして、
そうなんですよ、
千葉さんとまた意気投合しちゃってです、ね、千葉さんいろんなところでいろんな外人の人と意気投合しててですね、すごかったんです。
いやいや、はい、
で、パブストリートにまた行ってサソリ食ったりタランチュラ食ったりしてですねすごかったんですよ。さらっと言うことじゃないんですけど、さらっと言わないと時間がないんですよね、
はいはい、分かりました。
でその後ですね、また116号室で宴会があって、
はいはい、
で翌日アンコール大学でさっき聞いていただいた音源の、
うん、
まあ、ジャパンミュージックフェスティバルという、
はい、
まあ、学校自体文化祭みたいな感じ
で、ね、そうでしたね、
行ったらもうすぐ綱引きとかやってて、
やってて
綱引きだ、
そう綱引きですよ
なんで綱引きをこんなハイテンションでやってんだ、うん、この学生たちはみたいな感じで、
う
ん、
そうそう、
ずっといろんなところで踊ってたし ね、
あと花市もめみたいな
やつ、ね、やってた、やってた、
うん、
もう学生たちがもう本当にグラウンド中で騒いでる、う
ん、キャッキャッキャッ 今日行きましたよ。
その中でライブをやりました、
はい、
でその後高級ホテルでお昼ご飯いただきました、
これがすごいいいホテル、
すごいいいホテルだった。もう千葉さんホテル好きなんで、
もう
本当5つ星ですよ、5つ星、
5つ星、うん、
で、午後もまたジャパンミュージックフェスティバル、
もう一度
午後の部、
はい、
もう一度やりまして、
これがまた
すごかった
ですね。学長がいたり、
あ、そうそう、
国会議員の方がいたり、
国会議員の方、カンボジアの、ね、はい、方々がいたり
いたんですよ。
すごいメンツの前で、ライブさせていただきまして、
はい、
そして、夕方日本食食べて、うん、旅立ちの宴をしてですね、また空港からホーチミン経由で成田に到着して、はい、この番組をやってると、
そういうことです。
先週ね、
はい、
やったということで、
ね、
すごかったです。
駆け足ましたね。
駆け足巡りましたけれども
、ね、
あつこさんの歌を聴こうかな。
いいですね、
うん
うん、
あつこさんの歌をちょっと聴いて、
私もあつこさん今回あの初めて、うん、他のミュージシャンの方もちろん私も初めてだったんですけども、あつこさんね女性一人で、
そうそうそう、でもすごい大人気で
本当に、
ねえこれは違うか、これ伊織さん、
伊織さんですね今のはね、そうあつこさんは本当に人気があって、あ、
これですね、やっぱ女性一人だからさ、もう男性陣が群がっちゃって、あつこさんの曲を聴きながらですね、あつこさんとちょっと対談した音源もありますので、
はい、
こちらも聴いていただきたいと思います。
はい、キーササー気づかされよもでもまず小さくなった日々燃やした涙すべて
先ほどですね部屋を開けっぱなし、鍵開けっぱなしでちょっと荷物まとめてたりしてたら、急にですねひげ面の白人の大きな人がガラガラと入ってきてですね、超びっくりした田代なんですけれども、今ですね横には敦子さんがいらっしゃいます。
お疲れ様でございます。
お疲れ様です。ツアーのちょうど中日というか明日がラスト、
そうです ね、
うん、もう一日、ね、そうですね、アンコール大学でのライブ、今夜もちょっとまたライブがあるような予感なんですけれども、
ありますよ、
いよいよ終盤、どうですかここまで。
怒涛のハードスケジュール、ねね、忙しく動き回りましたね。
忙しすぎる、
ね、ライブもね、うん、やりながら全力でやりながらの、うん、観光もしなきゃいけないし、
そうそうそうそう、
ね、お土産も買わなきゃいけない、
そうそうそう、
いろんなミッションがありましたね。
そうそうそうそう、昨日1日だけでも、4ステージ、
そうですね4ステージで飲まなきゃいいのにね、4回ライブやったつもりで4回打ち上がるからねあれがちょっとね体力消耗する原因でもあるよね。
そうだよね、だけど打ち上げになるとまた復活するんだよね。
復活しちゃうんだよね。なんだろうねこのフラワーのメンバー。
だって午前中から小学校訪問したりして、ねね、思いっきり歌ってたでしょ。
思いっきりね子供たちにエネルギーもらって。
いやそのさあの子供たちの純粋なね目とかもうね。
だから子供の話言いましたらねもう涙がひどいのよ。
あつこさんね子供のお話とかするとねちょっと止まらなくなるんだよね。
なんかねもう鉛筆一本でもキラッキラした目で、うん、ありがとうって日本語で言ってくれる、 ありがとうございますとかって日本語で言ってくれるの、うん、
けなげだよね本当に、ね、
忘れられないよね。
特に俺たち汚ればっかりだから、
そう余計にねこの汚れた心がね綺麗に洗う
、バカンス的なところで言うとホテルが素晴らしい。
あのこれ来て 来てから初めて知ったんですけど、うん、フラワーラジオ十何年、はい、私も14年とか、まあ、多分14年くらいやられてる、うん、他社だと19年
俺19年もうすぐ20年
ね、
う
ん、あのそういう長い、まあ他にも長いパーソナリティの方いっぱいいらっしゃるんですけど、うん、今回はアーティストというところで、はいはいはい、選抜されたようなんですけど、うん、この長い、番組をね続けてくれてありがとうっていう意味もフラワーラジオから込められていたっていうのを来てから初めて知ったんですよ。このホテルを見て聞いて何ですかこれはって言った
。本当だよね、プール付きですよ、うん、贅沢。
そりゃライブから次のライブまでの間にここで汗流しますよね。
そうだよね、しかも誰も文句言わないもんね。
遊んでるわけじゃないライブからライブへの準備です。
リフレッシュも込めてね。
そう、汗を流してリフレッシュして、うん、よし次のライブだ
なんか私に同行してくれた女優の千葉綾乃とだいぶ意気投合して、初対面でしょ。
そう、初めて会った気がしないなんだろう、
めちゃめちゃ意気投合してるじゃないですか。
なんかもう高校くらいからの多分同級生くらいな感じだと思う。でも
そういう人だよねなんかね、うんうんうん、
あでも誰にとってもそうかもしれないですね、千葉さんという存在はね。
そうかもね、
うんうんうん、なんかこうゆるキャラってゆるいじゃないですか、うん、はいはい、あの人ゆるくないんですよ。
あ、キリッとしてる、
ちょっとねたくましい背中を時々見せる
あの申し訳ないんですけど、あの人着ぐるみ着てるわけじゃないんで
なんかね時折あのファイターのような背中を見せるんですよ。
ああそうそう、すごいたくましいんですよ、
ね、なんだけど、うん、なんだろうね、ゆるキャラ的な、うん、なんか横にいてほしいな的な、うん、
さっきのお土産売り場でも、うん、握り方は半端ないファイターですから。
戦うよね、戦うところ、
う
ん、
そう
ね、でもこれ以上多分戦うと悪いなとかっていうところもね、
そう
分かってるからね。
ああ見えて優しいところがけなげな、
うん、優しく見えてますよ私は、
うんね、じゃあまた戻ってライブのお話になりますけれども、ご自分でいろいろとこうカンボジアの方々に歌ってるっていう時いろいろ実感したと思うんですが、どんなことを歌いながら感じたりした。
なんかね、あの同じ空の下でなんか自分に今できることは何だろうってすっごい考えさせられたり、この瞬間、まあ、カンボジアにいるっていうことも含めこの瞬間があるってなんてありがたいことなんだろうって思いながら、それをこう共有できたらなと思いながら歌わせていただいておりました。
あー、うん、まあ、まだちょっとステージ残ってまして、明日アンコール大学大きなステージでございますのでね、明日もちょっとあの灼熱なんですよねこっち。
そう、まあ飲んだビールも一瞬で汗になって流れるからいいだろうって飲んでるからいけないんだけどね、うん、
しかし水も大量に飲んでるよね。
あ、水も大量に飲んでる、確かに、ね、うん、すごいデトックス、
すごい飲んでるよね、
うん、飲んでる。
もう水とビールしか飲んでないような気がするんだけど、他に何にも飲んでない。朝のオレンジジュース一杯ぐらいだろ。
確かにコーヒーとか飲む暇ないんだね。休憩ないしね、基本休憩ゼロ、う
ん、でもみんななんか仲良くワイワイ明るくツアーしてるから楽しいですよね。
なんかねフラワーラジオ そのパーソナリティも160人もっといる、
うん、120人ぐらい、
120
結構いっぱいいると思いますけど、
なんか全然こう番組、うん、その番組めがけてみんな行くから、はい、あんまり会わないじゃないですか。
そうだね、
こんなに集まって修学旅行のようにカンボジアでこう泣いたり笑ったり、
ね、
酒を飲んだりライブをやったり、
うん、そういうことだね、
なんという
素晴らしい
素晴らしい機会をいただいたのか、う
ん、佐久間くんと伊織さんは初対面です。
あ、そっか、うん、みんなね、あのタッシー以外は全員ゲストに来ていただいてて。
おお、そうなんですね。俺呼んでくださいじゃん、このね。
タッシーねゲストでっていうまず発想がないからね
そうだね、うんうん、確かにそうかもしれないけどね、じゃあもう残りスケジュールね、まだギチギチですけれども、
ギチギチです、
皆さんで体に気をつけながら楽しく頑張っていこうかなと。でも明日帰りになるとちょっと寂しいですね。
そうですね、こうみんなで下ネタを言って腹抱えて笑えないのがちょっと寂しいかな。
バスの中下ネタばっかりなんだよね。
本当ろくでもないよねなんだこの大人たちはってバスの中で思うけど、現場行くとみんなちゃんとねスイッチがね
キリッとするね、
別人のようにね。
そうだね、う
ん、バスの中だけは放送できません、
うんね、いろいろ放送できないことが起こってるんだけどね。
怒ってるね、証拠写真だけを残そうと思って私はひたすらカメラを構えてます、
ね、 でも敦子さんはもう、まあ、住めるなって言ってるね、カンボジアに。
住める住める、うん、ちょっと住みたいって
居心地いい
思ってるんだけど、これをね、うん、ポロッと言うと本当にあのフラワーの方で、ああじゃあね寮があるから現地職員で、あ
本気で
これちょっと待って真剣にかんかちょっとね簡単に言えないなと思って、
山田ディレクターあたりは言い出しかねないからね、
かねないかねないこだ、まあ、そのための、うん、なんならこう前振りだったんだくらいなことさえも
言い出すかもしれない、
感じてしまいますね、
まあそうなったらそうなったで、
みんな来ればいいじゃん、
いやまたでも来たいね、
そうですね、なんかでも本当にフラワーラジオだけではわからない、うん、素晴らしい事業を、グループでやられてるんですよ、ね、フラワーラジオを作った会長をはじめ、多くの方が、ね、協力して素晴らしい、事業をいろいろやられてるので、ちょっとフラワーラジオでもその辺をこういうことをやってるっていうのをねお伝えしたいなと思いましたね、
そうですね、やっぱり音楽っていうものがあんまりねそんなに普及してないって、でも音楽好きの民族なんだよね、だそのあたり我々で何か開拓のお手伝いができればななんていうふうに思いますね、ということで、明日のライブを残してというところでございますが、今夜もこれからまた盛り上がりますんで、
はい、飲み過ぎだけには注意をして
敦子さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、みんな下ネタにも気をつけましょう
深井、いやいやということでねすごいですよ、ホテルのロビーでここまで、やっぱみんなラジオのパーソナリティやってるから喋りが面白いんだ、
すごい喋ってましたね、
すごい喋って、千葉さんのこともねだいぶ喋ってました
ね、なんかゆるキャラだの強そうだの
ファイターだ
の、ね、
こんな感じでですね、はい、ライブ音源ちょっとなんですけど ね、それと対談の模様など CM の後もお届けしますので、はい、引き続きカンボジアスペシャルお楽しみいただければと思います。引き続きカンボジア公演ツアースペシャルでございますが、はい、続いては浜田伊織さんの歌、
はい、
ピーターパンになりたくて、これがやたらもう盛り上がってです ね、大学のイベントの中では伊織さんね、はい、あの前半も後半も鳥を務めていただいて、でこれみんなで歌うんですけれども、はい、ここがまた盛り上がってですね、これに合わせて私との対談も収録してまいりましたので、はい、聞いていただければと思います。
カンボジアに到着して初日にいきなり現地の人と間違われたタッシー田代でございます今ホテルのロビーにいるんですが、隣にはあの浜田伊織さんがいらっしゃっております。お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやライブツアーも日程が進みましてですね、残すところあと1日、
はい、あっという間ですね。
あっという間すぎますね。忙しすぎて何日前に到着したのかもう覚えてない。
分かってない。もうねぐちゃぐちゃになってますよ
時系列がめちゃめちゃぐちゃぐちゃですよね。
だって昨日なんか1日に4ステージやりましたもんね。
そうですよ。まず午前中が小中学校、
はい、
ね、で
その後に訓練学校、
そう
職業訓練校、
そうそうそう、うんうんうん、 で、
で結婚式、
結婚式もう結婚式昨日だったね。
昨日ですよ。でその後あのガイドをしてくれてるね、あのソピア君の、
ソピア君、
うん、のおじさんがやってるという。
そう、
最初ソピア君がおじいさんおじいさんって言うから、ソピア君のおじいさんの、まあ、相当な年なんだろうなと思って。
そうだよね、相当なベテランミュージシャン、民族音楽とかやってんのかななんて思ったんですけど、
そしたらおじさんだったんだ
ね。ねえ、
ずいぶん若かったですよね。
ずいぶん私より年下でした、ね、
そう、そのおじさんが経営されてるっていうライブバーにも行って、
ねえ、ライブバー行って生演奏、
はい、あそこもいい雰囲気でしたね。
いい雰囲気でした。まさか地元のなんかイベントで組んでない、スケジュールに組んでない地元のお店でライブができるっていうのはすごい嬉しかったですね。い
や本当あそこはね、あの、あったかなかったかでこのツアーもねだいぶ変わってきますよね。
わかりますね。で私と伊織さんと現地の人で、あ、おじさんか、あれですよね、あのブルースをやろうってことになったんですけど、グデグデになってしまいまして。
そうだから、ここがきっとそのカンボジアの歴史と関わってくると思うんですけど、うん、その3コードのブルースを、うん、が入ってきてないんですかね。
そうだね、なんかブルースは合ってないんだな、うん、なんかそういうの 全国
共通かと思った、
世界各国共通でできるのかなと思ったけど、はい、慣れてない、
ね、だから、ね、いくらこう説明してもなかなかこうまとまらなかったっていうね。
そうなんですよ。でレッドイットビーもやったんだけどね、レッドイットビーもね、なんだかよくわからない、なんかね、あのアクアフレッシュの最後の方みたいにグデグデになっちゃっててですね。あれは面白かった。
そうだから本当にその現地のミュージシャンと交流できたっていう意味でね。
そうですね、うん、現地の女性の方が伊織さんにしびれちゃって
突如ステージに上がってきて、抱きつくわ、キスをするわ。
思いっきりされてましたね、はい、キスを、
はい、
ね、それを敦子さんが撮ってましたよ、写真。
で先ほどあの私のフェイスブックにそれアップしたんですけど、ね、女性の、
はいはいはい、
お客様が、
はいはいはい、
やきもちや、
あ、やっぱり女性のファンたちが、はい、日本のファンたちがやきもち
やるね。そう、ちょっと、
うん、もう楽しくてしょうがないですね。
楽しくてしょうがないと言っておりますが、実際カンボジアという、まあ、異国の地で、はい、伊織さんも自分の作品を歌って、はい、まあ、あの日本人の方々の、ね、お客様の時もあれば、はい、本当に子供たちの時もある、はい、カンボジアという国で自分の歌を歌うってどんなことを思ったりしました、歌ってる最中。
ね、やっぱりその、まあ、言葉って日本語の歌詞って伝わらないじゃないですか、うんうん、ね、だからそこを超えた本当にその歌としてこの心に響かせるにはどうしたらいいかってね。
うん、うん、外国でライブをやるのは初めて。
ですね、2回目ですね。
お、前は どこだったんですか。
グアムでした。
グアム、おお、
だけどその時は、まあ、その結婚式だったんですけどね。
あ、なるほど、
うん、だから、まあ、全然その意味合いも違ったんですけども、うんうん、まあ、今回は本当にね、どうなるのかなっていうその、ね、不安もありましたけども、うん、あの気持ちよかったのがあの結婚式でね、
はいはい、
あの長渕剛さんの乾杯を歌ったんです、
はいはいはいはい、
そしたらこっちにももうすごく知られてる歌で、その歌い終わってからのその現地の方の反応がねすごい良くて、
いや、すごいリアクションでしたね、
うん、だから気持ちよかったですね。
あれは本当良かったですね。いや、リアクションがいいんですよ、すごく
ね、本当に。日本人はそこまでその喜びをこの体で表現しないじゃないですか、
うん
うん、全身でもう、ね、いやー、すごかった、うわー、すごかったっていう。
そうそうそうそう、私もステージの上に男性上がってきてスカーフを私にね巻いて首絞められるのかと思いましたけど。いや、すごかった
ね、うん、そうだから、なんかカンボジアの人がそんなものをくれるなんてことはなかなかない
ないですもんね。いろいろと小中学校、はい、ライブしに交流会ライブをして、はい、でいろいろと日本の方々からいただいた、いろいろな寄付の物品をですね、子どもたちに渡してきたんですけれども、はい、もうあの本当に純粋な眼差しで、ね、逆に本当に感動しちゃいましたね、こっちのね、は
い、あの本当最初小学校着いて子どもたちがね寄ってきてくれるんですよね、うんうん、でこうハイタッチして、
はいはいはい、
で本当にみんな目がキラキラしてて、うん、 なんかそれを見てるだけでなんかね涙が浮かんできちゃってね。
本当ですよね。この話するとあつこさんもう10分20分軽く泣いてますからね。
だからあそこに本当今回のねツアーの一番の目的だったような気がするんですけども、
うんうん、まあ残すところあと今夜と今夜のライブと明日のアンコール大学の、ね、はい、ライブが控えてますんで、はい、みんなで仲良く、下ネタで盛り上がりながらですね、はい、元気にですね、はい、ライブをやって務めていこうかなと思ってます、はい、残りの日程もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
浜田伊織さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。ずっとこの名前
もう大合唱
すごいですね。改めて聞くと
違う国でやってんだぜこれ。
ね
ね、
すごい。
俺の周りの子たち大学生たちは俺も会場に混じって一緒に盛り上がってたんだけど、はい、ピーターパンミーって言ってたね。
ミーね。
ちょっと、うん、ちょっと伝言ゲームがうまくいってなかったかもしれない。でも、うん、すっごい楽しそうだってみんな、
うん、ニコニコしてましたよね。
本当に本当に楽しそうに、うん、やっぱりライブがそんなに環境としてはないみたいなんで、ね、
そうですね、
音楽は好きな民族なんだけれども、うんうん、ライブをやるっていう場所があんまりなくて、うん、ライブを見る機会がないんだよ ね、
そうです
ね。だからイコールライブをどう楽しんでいいか分かんないっていうところがやっぱあって、
うんうんうん、
だから日本料理屋の元気ギアさんに行った時も、はい、
う
ん、千葉さんがね意気投合したドイツ人の
そうそう、
カトリーヌさんね、うん、すっごい背が高い美人の方
本当に、うんうん、
もうやっぱりライブの楽しむ場所がないって言ってたもんね。
ないって言ってましたね、うんうん、だから今日本当に生で聞けて本当に嬉しかったわみたいなことは言ってましたね。
そうだよね、うん、もう全部英語のところには千葉さんありみたいな感じで、
まあ、
もうお土産の値切りから何から全部千葉さんオーダーの、ね、お願いする時とか、店員さんへのクレームとか全部千葉さん任せ
まあまあまあ、
で千葉さんが登場した曲なんかもあって、
あ、
うん、後ほど長い時間あれば、ね、座布団を歌ってきたんで
座布団やりましたよ、
うん、はい、ジャパニーズクッションっていうタイトルで
そうそうそうそう、
ジャパニーズクッションっていうタイトルで座布団を歌った時に千葉さん乱入してきて、みんななんだこの飛び道具はみたいな感じで、まあね、場内どよめいてたなんていうこともあって、その辺も後ほどお届けしたいし、うん、まだ対談取ってきてあるって、
そうですよね、
CM の後ラジオ広報コーナーを挟んだ後は、
はい、
佐久間秀樹君との、はい、歌と対談ね、
うん、
そのあたりもちょっとご案内しようかな、
はい、
そして、さらには T9 のコーナーではルナスさんだとか、はい、あとみんなでね、うん、一曲歌ってるんですよ。
あ、そうでしたね。
そう、それからね、はいはいはい、ソピア君からもソピア君の声もちょっとね、
あ、ぜひぜひ聞いていただきたいですよ。
録音してきたんで、
うんうんうん、
どういう日本語を喋る青年なのかっていうところもね聞いていただこうかななんて思いますけど、
はい、
もう本当にね、こうしてフラワーラジオで関わっているミュージシャンたちも、さっきあつこさんが言ってたように、
はい、
あんまりこう面識ないんですよ。
そうですよね、
自分の番組だけのために曲入りするから、
うんうんうん、
あんまりその他のミュージシャンの方と会うきっかけがない、
はい、
でも伊織さんは昔、うん、最初の頃伊織さんが来た時は金曜日だったから、金曜日の昼の番組を
2時から4時までをいおりさんがやってたから、リフいおり田代っていう金曜日すごいメニューだったんですけど、
すごいですね、
うん、そういう時間だったんだから、うん、いおりさんとはよく会うことがあったけども、最近日曜日に移ってるから、はい、やっぱ会う機会はなくてね、
うんうん、
それでもやっぱりね、フラワーラジオにいる長年のパーソナリティ務めてるミュージシャンたちと交流ができたっていうところが一つのフラワーラジオからのプレゼントだったような気がする。
そうですね、
こんなにねみんなと一緒にバスに乗って、うん、なんかバカなこと話して
本当ね、いおりさんとあつこさんと田代さんは最高列でね、
う
ん、
そう不良の学生みたいな感じで修学旅行みたいな感じで、
ね、
やってたけど、だけどやっぱり、うん、あのちょっとした時間に使った、はい、使って、うん、まあ、佐久間くんといろいろ話せたりだとか、うん、ちょっとした時間使ってルナさんとお話ができたりしたのは、はい、
うん、
本当にね、これこそ本当に嬉しかった出来事なんだよね。
そうですね、
やっぱり同業者だから、うん、多少警戒してるじゃん、なんとなくミュージシャン同士だし
まあまあ、ね、
お互いの活動がいろいろあるからさ、
うん、
だけどその、垣根が取っ払われたというところが、
はい、
すごく大きかった。だから俺もそんなもうね、うん、プライドや警戒心などなく、これからはもっとオーラルにですね生きていこうかなということを、ね、改めて思い知ったつもり
うん、でも本当皆さんね、喧嘩もちろん、まあ大人ですからあれですけど、喧嘩することもないし、本当に和気あいあいとしたツアーでしたよね。
そうそう、でもしかもなんか子供っぽいんだよみんな
まあね、
局長とディレクターがそんな感じだからさ、
まあそうですね、
うん、もうやんちゃなんだよ、
ね、やんちゃでしたね本当に。
そのあたりは後日あのブログに上げる写真でね、
あ、はい、
嗅ぎ取っていただければなっていうふうに思うんですけど、
本当ですよね、
うん、今日はですね、いろいろと通常のコーナーをお休みさせていただきながら、
はい、
先週、6日間行ってきたカンボジアでの出来事や対談や音源などを聞きながらね、振り返るというカンボジアツアースペシャルお届けしておりまして、
はい、
この後ラジオ広報コーノスなど挟みましてですね、いろいろちょこちょこ特集していこうかなと思いますけれども、
はい、
まだまだ音源もありますので ね、
もう
時間の許す限りやっていこう。
盛りだくさんすぎてね。
そうなんですよ、
よくまとめましたね。
いやいやいや、もうさっきのスケジュールだーっと言ったでしょ、これだってね、あの噛み砕いていけばすっごいいろんなエピソードあるんですよ。
そうなんですよね、
うん、マッサージ店に入った話しましたよね。
した
マッサージ店に入って、女性のマッサージ師がいて、その人がいおりさんをマッサージしながら、うん、こそっと小さな声で、可愛いねって言ったっていう。
そうそうそうそう。そんなエピソードもありました
。女性のマッサージ師に、いおりさん可愛いねって言われてるっていうね。
確実に年下だとは思うんですけどね、マッサージ師の方がね。
俺はいたって普通にしてもらったけど。
あ、うん、私の隣だったんですけどね、いおりさんは。
いおりさん、あ、そうなんですね。
私聞こえなかった。多分こそって言
ったから。いおりさん大モテなんだ今回のツアー、
うん。確かにモテてました。
うん。
至る所
でライブバーでもね。
そうそうそう。
女性が乱入し、あの女性も大変だったんだあの後。俺。お悩み相談されちゃって。
まあね。
泣かれてさ、すっげえ。
そうそう。
すっごいいろんな写真見させられて、うん、泣かれて、うん、よしよしみたいな感じになってさ、なんでクメール語も何も通じないのに、なんとなくわかんない。何があったのか。
すげえプリプリ怒ってたりもしてましたもんね。
そうそうそう。もうそんなことがありながらのカンボジアツアーでございましたが、
はい、
まあ昼の話、夜の話、真夜中の話、いろいろとあるんですけれどもね。まあできる範囲で、
はい、
で飲み会の音源もあって流したかったんだけど、聞いたらね最悪だったんですよ。これは ね、
まあ、ね
ちょっと ね放送的には無理、
放送倫理的に、
ちょっと無理だなということで、は
い、
有料で
いやいや有料とか何それ、
逆にそれ何
もっともっとやばいじゃないですか
っていうね、まあ、マニアックな音源として私の心の中だけに留めておこうかななんていうふうに思っておりますので、
はい、
ではこの後もねカンボジアスペシャルいろいろな音源流していきますので、はい、この後もお楽しみに。